おはようございます。
おはようございます。
礼拝を始めます。ご起立いただいて、ご起立いただいて、唱詠賛美歌543番です。
Thank you.
します。使徒言行録15章36節から16章10節までです。新約244ページです。数日の後、パウロはバルナバに行った。さあ、前に主の言葉を述べ伝えたすべての町へもう一度行って、兄弟たちを訪問し、どのようにしているかを見てこようではないか。バルナバはマルコと呼ばれるヨアネも連れて行きたいと思った。しかしパウロは前にパンフィリア州で自分たちから離れ宣教に一緒に行かなかったようなものは連れて行くべきではないと考えた。そこで意見が激しく衝突し、彼らはついに別行動を取るようになって、バルナバはマルコを連れてキプロス島へ向かって船でしたが、一方パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。そしてシリア州やキリキア州を回って教会を力づけた。パウロはデルベにもリストラにも行った。そこに信者のユダヤ婦人の子でギリシャ人を父親に持つテモテという弟子がいた。彼はリストラとイコニオンの兄弟の間で評判の良い人であった。パウロはこのテモテを一緒に連れて行きたかったので、その地方に住むユダヤ人の名前彼に活性をさせて、父親がギリシャ人であることを皆が知っていたからである。彼らは方々の町を巡回して、エルサレムの人と長老たちが決めた規定を守るようにと人々に伝えた。こうして教会は信仰を強められ、日ごとに人数が増えていった。さて彼らはアジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられたので、フィリピアガラテア地方を通っていった。西ア地方の近くまで行き、ビテニア州に入ろうとしたが、イエスの霊がそれを許さなかった。それで西ア地方を通ってトロアスに下った。その夜パウロは幻を見た。その中で一人のマケドニア人が立って、マケドニア州に渡ってきて私たちを助けてくださいと言ってパウロに願った。パウロがこの幻を見た時、私たちはすぐにマケドニアへ向かって出発することにした。マケドニア人に福音を告げ知らせるために、神が私たちを召されているのだと確信するに至ったからである。お祈りします。父なる神様、11月に入り、とても静かな朝、愛する方々と祈り、主を賛美する礼拝を守ることができ、感謝いたします。今日は鈴木京子牧師より御言葉を伝えていただきます。安岡教会で祈りを共にする一人一人に心を寄せていただき、また一人一人を祈ってくださる、祈ってくださることはとても喜びです。礼拝で受ける御言葉を集め、積んでいくことに努め、自分の持っているものを自分の持っているものでに応じて日々を歩ませていただくよう、いただくことができるようお祈りします。今日この礼拝に出席できなかった方々にも、いつもあなたの名前を呼んでくださる主の恵みに豊かに包まれますよう、この思い主の名を通してお祈りします。
アーメン。
お立ちいただいて、賛美歌58番です。
アンティオキアに帰り、教会員たちはそれを読んで励まされ、喜びに満たされました。この結果、アンティオキア教会をはじめとする異邦人教会は、公式にユダヤ教的なものに拘束されないということになり、ユダヤ人と異邦人が同じレベルで交わり、使い合うことになります。これは大きな動きであります。エルサレム教会からの代表団である預言者ユダとシラスもアンティオキア教会で奉仕をし、キリストにある恵みを異邦人キリスト者と共に分け合いました。二人はしばらくアンティオキア教会に滞在した後、皆さんの祈りと見送りを受けてエルサレムに戻ります。ここから第2回伝道旅行が始まります。幾日か経ってパウロはバルナバに再度の伝道旅行に行きたいと言いました。それは先に主の言葉を伝えた全ての町々の兄弟たちのところに行ってどうしているかを見てこようというものです。ところがこの伝道旅行で初めから問題が出ました。それは同行者に誰を選ぶかということです。バルナバは第一伝道旅行の時と同じようにいとこのマルコを連れて行きたいと思います。ところがパウロは以前パンフリアで一行から離れて働きを共にしなかった者を連れて行かないと厳しく言うのです。離れるっていうのは伝道からの逃げであります。そこでバルナバとパウロの間に意見が衝突して彼らは別行動を取るようになりました。パウロはなんだか後戻りしたということにこだわり厳しい態度を取ります。ところがバルナバは引き下がらず、パウロと対立してマルコを連れて行きたい。そこで別行動を取るようになったのです。そういうことで二点に分かれてバルナバはマルコを連れてキプルスに渡りました。こういうとこからですね。まあパウロはこっちの方。バルナバはこっちの方に縦に分かれて伝道するようになったということです。そういう意味で広がりができたわけです。パウロはその方、バルナバはマルコを信じて連れて行きましたけども、パウロは本当に断固として反対したということは後からわかるんですが、マルコの心を引き締めるっていう意図があった。ですからこのことをきっかけにマルコは精一杯伝道に励みます。そしてマルコ伝を書いたとまで言われます。で後にパウロの伴侶となって伝道旅行をしたとも言われます。コロサイ書やプレモン書に書かれています。パウロはその後バルナバとまみえることはなかったけども交わりは深められたと言えます。そもそもパウロはバルナバによって助けられてきました。サウロをエルサレム教会に紹介し加入させ、秘境していたサウロを探し出してアンティオキア教会に連れてきたのです。パウロはバルナバに代わる同行者としてエルサレムに帰ったばかりのシラス、この人はエルサレムの指導者であり長老であるペトロの指導を受けていた人で、後にローマまで赴きペトロに従った人だと言われます。 その人とを連れてこの山の方のこっちの方に陸の方に行ったわけです。パウロとシラスは陸路地帯に北上し、パウロの故郷を経てキリキアの門を通過してタウロス山脈、それは標高3587メートルもあるそうですが、それを越えてガラテア州に入りデルベに到着しました。それはキリキアの門から8日の行程だったそうです。そしてリストラに行きます。そこで5年間くらいいたそうです。私たちはとっとって行くように行ったように思いました。いろんなとこで何日も過ごしたけども、ここのリストラで5年くらいいたそうです。そこにユダヤ人の母とギリシャ人の父の子テモテに会います。そしてそのテモテを旅行に連れて行きたかったのです。本当はユダヤ人と異邦人が結婚するっていうことは雑婚って言ったそうですが、そういう人は嫌われていたんです。ところが信仰を持ってましたので、パウロはこのテモテを選びます。でそのテモテを連れていくに従う、その時にユダヤ人の手前、彼に割礼を授けます。そういう雑婚を認めていなかったけれども、テモテをユダヤ人として受け入れたという、そういうことの方が大事だったんでしょう。ユダヤ人にはユダヤ人のように何とかしてユダヤ人を得るためであるっていうふうに、テモテをユダヤ人っていうふうにみんなに紹介したかったんでしょう。まあ思うようにならなかった一つ目はマルコのことでバルナバと別れたこと、二つ目はマルコはパウロから許されなかったということ、三つ目はテモテが雑婚であったこと。しかしローマの市民権を持っていました。ですから後々役に立ったようです。そして四つ目はアジア州に行くことを禁じられていたのでヨーロッパに導かれました。このように思うようにいかないことがたくさん出てきたんですが、バルナバと別れ、それぞれが伝道の働きを幅広くしていくことができるようになったということです。マルコは心を引き締め成長することができました。テモテに出会い、市民権を持っていたのでとても役に立ちました。アジア州に行くことが禁じられるため小アジアよりヨーロッパに導かれました。マケドニア州に来て私たちを助けたという幻を見てマケドニアに出発しました。テモテは第一伝道旅行をパウロがした時にパウロたちの伝道によって信者になっていたのいたようです。彼は母ユニケ、祖母ロイスというユダヤ教信者からキリスト教になりました。第二テモテの1:3-14-15にそれが詳しく少し書かれています。ルステラとイコニオムの兄弟たちの間で評判のいい人物でした。トロアスからネオポリスに、そこからピリピ、テサロニケ、皆さん後で地図を見てくださったらいいですけど、テサロニケとペレア、そこからアンティオキア、コリントに住む 18ヶ月間コリントからエペソを通ってエルサレムに向かい、アンティオキアにぐるっと回って帰ってきた。それが第二伝道旅行、3年かかったそうです。まあいろんなことがありましたけども、神様の福音が広がったわけです。伝えられたわけです。今聖書記、水曜日には野口さんが画面を映してくださって、東の方に日本に伝わる伝道のことをいっぱい学んでおりますが、またいつか野口さんがまとめてくださることを、私がまとめて発表してくださることを願っておりますが、まあいろんな手でですね、この使徒言行録がヨーロッパの方に広がったことが書かれています。このように思うようにならないことがありますが、しかしそこから今言いましたように豊かなことへと導かれるんです。聖書の中にもたくさん思うようにならないことっていうのが書かれてて、いっぱいこう見てみましたが、一番ですね著しいのはですね、創世記21章から35章、ちょっと長いですけども、イサクの話が出てきます。ずる賢い人で兄エソーの長子の剣を奪いましたが、エソーに殺されるかもしれないということから、母のリベカの兄ラバンのところに逃げ出しました。そしてそこでその後ラケルに会います。もう本当にそれこそ一目惚れして、そのお父さんラバンにラケルと結婚させてくださいと申し込みに行きます。ところが7年まず働けと言われる。彼は7年一生懸命働きました。そしてやっと結婚が許されたんですが、結婚したと思ったら姉だったんです。ラバンの言い草は、長女から結婚させるのが当たり前で、ラケルは次女だからっていうことです。で、そのラケルと結婚するまでまた7年働けって言ってですね、結局ヤコブは20年ぐらいラバンのとこで羊飼いしたり、いろんなことを働きました。よくそこまで持ったなと思います。一番思うようにならない彼だと思うんですが、20年ぐらい経ったら故郷に帰してくださいって願って、やっと、ね、許しが出て、その時には大家族になってましたし、多くのお土産を携えて多くの財産富を築いておりました。というのが、いっぱいヤギやら何やら自分のものにしたのです。で、その多くのお土産を携えてエソーのもとに帰ります。いろんなエソーのもとに帰るにもいろんなことをしたんですけども、とても面白い物語ですから、皆さんどうぞ読んでください。で、仲直りをしました。このようにヤコブは思うようにいかなかったのですが、20年も経って多くの家族と富を築くことができ、郷里に帰ることもできます。そういうふうに私たちは思うようにならないことが、思いもよらない結果を生むことがあります。今は残念な感じがあっても、そういうことを皆さん経験なさったと思います。私自身ももう何度も自分のことを申し上げるのでくどいかなと思って、あまりあれですが、 いつか女性の会で思うようにならなかったっていうことを語り合いたいなとここで思ってますから、どうぞ考えてください。で、私も思うようになら、私の本当はですね、牧師じゃなくて牧師を助ける人になる、教会で神様に御用のたに立ちたいっていう感じで歩んできました。ところがなりたくない牧師になさせられて、行きたくないとこにも行かせられて、そして途中いろんな仕事、今日も言いましたよ、乳児院やら養護学校で働きましたし、で清牧師が進学校からちゃんと帰ってきましたから、私今こそ助けてになろうと思ってですね、自分が先に立って主任じゃなくて副牧師でねやろうと思って、泉大津教会に清牧師が帰ってきたから、私は主任を譲りますって言ったら怒られましてね、先生何言ってんですかと進学校出たての先生なのにね、そんなことは許せませんって、85ぐらいになるおばあちゃんから怒られてね、そうですかって言ってね、したこともありますし、いろんなことが思うようにならないことがいっぱいあって、もうどうしようもない。それこそ先生は好きやね、街道建築したりいろいろ建築するの好きやねっていう人がいるんですよ、もう4回もしましたから。だけど好きでできることじゃない、したくないのにせざるを得なくなってくる。だけどそれで自分以上の働きがさせられてきたっていうことが不思議でなりません。だから思うようにずっとならなかったんですね。で今でもじゃあ主人を助ける静粛な奥さんでありたいと思うけど思うようになりません。で私が牧師を助ける人になりたいって言ったら、何が先生かなれるかねっていう友達がいてね見通されておりますが、でも本当はねそういう立場を取りたいと思うのが私なんですけども、まあ何しとこの、それこそ進学を卒業して56年の間にいろんなことが起こってきて、思うように思うようにってなってきたんじゃないんです。本当に全部思うようにならなかったことが、もうその時その時が必死でやってきて今に至ってます。で今でも思うようになりたいことがいっぱいありますが、それが叶えられないことが次から次に起こってきますけど、死ぬまで思うようにならないけども、何か豊かなものがね与えられるのかなと期待しております。お祈りいたしましょう。天の地なる神様、使徒言行録をたどっておりますが、パウロは本当に神様に捕らえられて全世界に述べ伝える道をつけていきました。一緒に同行する人の間にいろんな亀裂が走ったり、本当に大変な戦いの中で迫害されたり、思うようにならないことばっかりですが、神様がそれを豊かにしてくださっていることをここに記されております。私たちも思うようにならないことがたくさんありますが、その先であなたが与えられる恵みをいただきながら感謝する歩みになっていけたらいいなと願うのであります。今思うようにならず病の中で本当にうつうつと苦しんでいる人何人かいらっしゃいますが、神様どうぞそのことを突き抜けた時に何かが用意されていると信じます。それをそばで付き添っている介護しているそれぞれの方々に力を与えください。光を与えください。助けを与えください。コロナウイルスのために不自由な生活がたくさんありますが、それに恐れることなく、しかし油断することなく、ちゃんとなすべきことをなしてこの時を送ることができるように、このコロナウイルスでいろんなことが制限されますが、何かそこにも見直すことがあるような気がいたします。 どうぞ一人一人迷うことなくあなたの前に三日月助けを求めながら毎日を歩かせてください。全世界でどんどんとまだまだ広がっています。その上にもあなたの助けを与えてください。アメリカでは大統領選挙が行われますが、神様の御心がなるような大統領が選ばれますように、指導者が選ばれますように、世の指導者たちが自分の思いではなく人々に仕え平和な世界を作るために精一杯働くことのできる思いを持つことができるように御導きください。災害のため、そのコロナウイルスのために苦しんでいる人、愛する人を亡くした人、いつもいつも出てきます。その上に慰めと励ましをお与えください。一週間良い季節を与えられていますが、それぞれ自分の持ち場で隣人に仕えることのできる器にしてください。この祈り、主の御名によって祈ります。アーメン。聖餐式を行います。206番の1番と2番を賛美しましょう。その死によって世をあがない私たちを招いて、ただ恵みによって神の子とし永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを世々にわたって記念するために、死は聖餐を制定されました。キリストの体と血に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今聖霊なる神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主が再び来られる日を待ち望みたいと思います。お祈りをいたします。天の父よ、御子イエスキリストの生涯、共 とりわけこの宿難とし、ふかっと昇天と覚えて、この聖霊殿に祟えられている大いなる恵みを感謝いたします。深い憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と聖霊によってこのパンとブドウ酒とを聖別してください。そして救い主イエス・キリストの御旨に従ってこのパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。私たちは今身元で仕える聖徒たちと共に皆を賛美いたします。御子と聖霊と共に支配される全能の父によよ限りなく栄光がありますように。アーメン。拝賛をいたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、御子イエス・キリストとの交わりに預かりましょう。聖霊の言葉。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き裂かれる、引き渡されるようパンを取り、感謝の祈りを捧げて、それを裂き、そして言われました。これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこれを行いなさい。これはキリストの体です。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。主があなたのために血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、御子イエス・キリストとの交わりに預かりましょう。また食事の後で杯も同じようにして言われました。この杯は私の血によって建てられる新しい契約である。飲むごとに私の記念としてこれを行いなさい。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのです。血潮です。感謝の祈りをします。慈愛の神よ、あなたは限りない憐れみをもって私たちを招き、聖餐に預かせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストとの絆を固くしてくださり、罪の許しと永遠の命を約束して、神の国を継ぐ望みを新たにしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝であることを踏まえ、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、キリストの苦しみに預かり、時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常に恵みと祝福と私たちに満たし、終わりの日まで主の道を歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ご一緒に座ったままで206番の 3、4、5 番を賛美いたします。
捧げます。献金は自由な捧げ物です。ご起立いただいて、賛美歌2188番です。
どうか平和の主ご自身がいついかなる場合にもあなた方に平和をお与えくださるように、主があなた方一同と共におられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にいついつまでもありますように。アーメン。